さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブルです。スノーです。この間目尻から血の涙が出まして、わ、なんか血も涙もあるやつなのだと思ったんですけれどもこれは大変だという、次の日眼科に何年かぶりですね、7、8年ぶりに行ったんですけれども、はい、いわゆる物もらいだったんですが、はい、お医者さんがですね、こうまぶたをめくってみて、うーんってすごい深刻そうな顔して、手術ができないんですよねって言うんですよ。思わず先生にすいません手遅れなんですかって聞いちゃったんですけど、別に手遅れとかいう何が手遅れなのかよくわかんないんですけど、先生のこうね、言い方があまりにも深刻だったので、どうも上まぶたと下まぶたのだったらこうめくって切ればいいだけの話なんだけど、目尻なんで、横にはめくれないって言うんですよ。
ああ、なるほど。
それでね、まあこれは抗生剤とか、あれで目薬とかで、とにかく小っちゃくしましょうという話です、はい。まあ幸いそれから血は出てないんですけれども、さすがにちょっとティッシュで拭いた時に、真っ赤だったのには焦りましたはい、汗をかいてね、やっぱり汗が目に流れ込んでそれで雑菌が入ると僕は良くなるんですけれども、
よくあるの、
物もらいはよくあって、夏は目薬を刺してですね、予防してるんですけど、はい、ちょっとすごい暑いところで撮影があったのでなっちゃったみたいですね。
なるほどね。怖いね。
はい、なんかまあ一時ほどじゃないんですけど、一時ちょっと左目のなんか目尻が腫れちゃって、すごいゴロゴロして嫌だなと思ってたら、実はそこに結構大きなあれがあったという、
なるほどね。今はどうなんだ、収まってきてるの？
そうですね、症状、自覚症状としては収まってるんですけど、
でもまだある感じなんだ。
いや、多分まだ全然だ、昨日の話ですから。昨日の話、はい、医者に行ったのは、で血が出たのは一昨日の 夜中の話で、
あ、そうなんだ、
結構焦って次の日、医者に行ったわけなんですけど、
なるほど、
皆さん気をつけください
いや、でも目に汗入るとかね、さ、まあそろそろ落ち着いては来てますが、
そうですね、
まだまだ暑いので皆さんお気をつけくださいということで、半助ですが、私は、イベントいろんなところでお話しましたが、そうだ、この番組で話してないんだよね。
そうですね、クイトルパ
ーティー無事開催できました。マインオレで皆さんもたくさんの方にお越しいただきました、ありがとうございました。いろんな方がフォトスクランブルもお聞きいただいているということでお話をいただいております。密かにこうバックナンバー全部聞きましたとか、そういうお話をいただいている方もいらっしゃるので、ぜひメールくださいと言っておきましたので、いずれご紹介できるんじゃないかと思いますが、小関さんファンなんかもね、発掘してきましたので、
はい、
いずれ何かの形でいろいろご紹介ができるといいかなと思っております。で、そのイベントの後、自転車関係のイベントもあり、その後初日光行ってまいりました。なんかね、めっちゃなんかイレギュラーだったらしく、
あ、そう、
めちゃくちゃ楽ちんだったみたいです。
あ、そうなんですか。それはよかった。
なんか上下みたいな言い方するんだよね、日光って。
華
厳の滝とか東照宮とかそこら辺が上、はいは
い、あ
で下がなんだ
何でしょう
下が戦場ヶ原
とか、はいはい、
そこら辺かな下かな、上行って下行ってみたい なんかパターンがいろいろあるみたいなんですけど、うん、今回行ったのは東照宮の周りと華厳、
うん、
の滝、
うん、
だけ。
あ、戦場ヶ原歩かずに済んだんですね。
そう、歩く関係がなかったの、ほとんど。
それはかなり楽です。
東照宮周りぐるぐるちょっとだけ回って、もうバスで華厳の滝に行っちゃって、華厳、うん、の滝取ったらもうホテル、で翌日が江戸村、でおしまい。でなおかつホテルがなんか日光の東照宮近辺に宿がいろいろあって、だいたいそこが、お決まりらしいんですけど、ざっとこんなとこだよっていうのを何箇所か見させてもらったんですけど、外見結構ポロッチーとか多くて中には出るんじゃねえのっていう噂のとこもあったりするらしいんですけど、
はいはい、
今回は鬼怒川でね、なんかすごいクラス多かったんですよ。何クラスだっけな、6クラス200人近くだったんじゃないかな。で鬼怒川の方の結構綺麗なホテルでね、
うん、
時間もなんか結構余裕があって、だからこんなんでいいんでしょうかっていう。なおかつ、もう年30本とかやってるベテランさんが一緒で、
はい、
人数が多いから華厳の滝とかで撮ってる、集合を撮ってるとスナップが撮れないということで、今回僕くっついてたような感じだったんで、すごい楽ちんな撮影で、なんかいいんだろうかみたいな感じなんですけどね。意外に、彦根やんじゃなくて、もう一つの、江戸村にいるキャラ。
にゃんまげ。
あ、にゃんまげ。やつ動かないですね。
動かないって。
なんかにゃんまげって、街を再現したところ、なんか、忍者のごとくぴょんぴょん跳ね回ってるキャラっていうイメージがあったんですけど、門を入って、いろんなお店とかがあるメインストリートみたいなとこあるわけですよ。
はい。
そこにたどり着くまでのところの、一つの長屋みたいなところの前に突っ立ってるだけなの。
は
あ、で、まあ、わーっと行くわけじゃないですか。で、取り囲まれて、で、なんかすげえ、なんか、ひねくれてるんじゃないの、なんつったらいいんだ、いじけてるっていうのかな。後ろの方に下がってて、子供たちに囲まれてから、そこに引っ込まれたら映んねえよっていうのも、なんか、いじいじしたようなキャンプでしたよ。
それは
もうちょっとチャキチャキしてるのかと思ったんですけどね。でもなんかさ、子供を手にぶら下げたりとかするのにゃんまげじゃなかったっけ。
うん、いや知らないんですけど、
なんか子供を 手に 2,3 人こうぶら下げてムキムキみたいなことするんじゃなかったっけかなとか思ったんですけど、なんかイメージと全然違うキャラだったのでちょっとびっくりしました。はい、長くなりましたが、ハンスケと。
はい、2000円で買ったカメラに1万8000円の修理代を突っ込んで、ちょっと、うん、我を見失っている個性でございます。
何？何のカメラ？
いや、元はというと、例によって例のごとくヤフーオークションで、
うん、
開始価格のまま入れてほったらかしてたら落ちちゃった。
おほうほうほう。
カメラっていうのがあってですね。
うん。
まあ、ご多分に漏れず、
うん、
どう見てもジャンクというか、モーターがいっちゃってたやつだったんですけどね。
銀円？
銀円です。
はいはいはい。
ただ、割と外装が綺麗なのと、
うん、
まあ一応まだメーカー純正修理できるのと、
うんうん、
っていうんで、なんかちょっと気の迷いで、例によってペンタックスのサービスセンター行って、
うん、
で、軽修理、その、なんだ、今現在の故障箇所だけであれば、うんうん、1万2000円上限ぐらいでできるよ、つって。これ、うんうん、試しに怪しいとこ全部取っ換えたらいくらになるって言ったら1万8000円って言うんですね。
うんうんうん。
うん、でもこれ多分一回直して次に壊れたらもう純正保証終わってるよねっていう話をして、
はいはいはいはい、
やるか
出したの？
で出しちゃいました。
へえすごい、うん、え、それは上がってきてるの？も
まだですね。
そうなんだ。
ちなみにあの MZ3 って言って、
うん、
あの90年代ぐらいの中級機ぐらいなんですけど、普通に中古屋さん行くとですね、1万8000円払うとですね、多分3台ぐらい買えるんです。
そうだった
。私持ってるかもしれない
ねえ、なんか高野さん昔使ってたの、
うん、
ある気がする。
直してもらおうかしら。
うーん、
で、なに、まあ縛りながら何やってんのかなとか思って。
なるほど。
した、
はい、じゃあまあ、うん、ぜひそれが治ってきたら撮ってもらってどんなだったか報告してもらいましょう。はい
はい、ただいまの瀬戸内国際芸術祭に行くのに荷造り中なんですけど全然終わりません。
忙しい。
全然終わりません。
だから何日で行くんだっけ。
2泊3日なんですけど、
うんうん、
もうね、どんだけ汗かくんだろうかって、心配で心配で。あとはね、なんか今、得た情報なんですけど、どうも船に乗るのに乗船整理券まで配布するらしいという情報も、なんか、乗船の30分前に配るとかいう情報をキャッチしました。
はい、
ね。おぉ、大変だ。
うん、はい、またね、予定を、このメモ帳に書いた予定を組み直さなきゃいけないという、もう、やわんやでございます。
なるほど。
はい。はい、
目処立たずなんですか、準備。
いや、もうでも、だいぶね、まず持ってくもんと持ってかないもん、仕分けました。なんだそりゃ。でもね、分野ごとにこう分かれてますね、今。
そんな感じだろうね。
分野ごとに。
あ、うん、なるほど。じゃあ、持ってくもの、事業仕分けをしている状態ということですね。
そうですね。はい。
はい、詳しくは、高野ブックで、はい、全7回だっけ、6回。
全7回もお送りして、これからまた何回お送りするのか分かんない
けど。ような状況で、もうすでに、6回ぐらいまではアップされておりますので、ぜひ、聞いてみてください。
はい
はい、ということで、今週はいろいろです、新製品がいろいろね、フォトキナに合わせて出てきてるってことなの？
そうですね。
それが、来週、
正確にはいつになるの、9月の20日近辺だったような気がするんですけど。
なるほど。まあそれに合わせてこう各社いろんなものを出してきて、いろいろ話題になっているものもありますが、うん、そんなものをいくつかこうピックアップしてチラチラとご紹介しつつ、今週のメインはスノーさんの個展がいよいよ来月に迫ってきておりますので、はい、進捗状況を紹介していただこうということでいきたいと思います。
毎週木曜日配信の「こいだわれ万歳」聞いてください。
はい、ということで、まずは新製品いろいろ出てきてるので、なかなかね、ここら辺拾って ていくことがないので、たまにはちょっとご紹介してみようかと、はい、いうことで、まず、私が気になったのはオリンパスのが出てたんだっていうのが E5、
はい、
これが、何日か前なんでしょう、数日前。
そうですね、
これもうオリンパスのフラッグという、
フラッグシップの更新になります。はい、
これ今回何が変わったの？
うん、変わってな。いや、筐体とかはその前作と一緒で、
うん、
ソフトウェアはちょっと強くなったのと、
うん、
あと液晶モニターがちょっと大きくなったのと、うん、動画が撮れてアートフィルターがついたと。
あ、アートフィルターって E3 はついてなかったの？
はいですね、その後なんで出てきたのが、
うん、あ、そうなんだ。へえ、じゃあ E3 から随分経つの？
もう 2,3 年経つんじゃないですかね。もともとハイエンドは結構更新ゆっくりめの傾向があったんで、
うんうん
うん、
で E420 出る前ですよね、3出てるって。
そうなんだ、
うん、もうかなり
経つ、そんな経つのか。
なんでもうあのやれ、もう発表しないんじゃないかぐらいの勢いで言われてなんで、
うん、
あ、やっとどうにか出たかっていうのと、うん、出たけどほとんど変わってなく
て、変わってねえよって
で、がっかりする人と、まあ、半々のようでございます。
なるほどね。でも逆に言うと、あ、でもちょっと寂しい感じもするか、他の
すると、ね、うん、結局もう完全にその開発のリソースがあんまり行ってない感が漂ってて、
うんうん、
でもうなんだった、3桁のいわゆるその620とか520とかそういう型番の、うん、いわゆるなんだエントリー系のフォーサーズはもうみんなマイクロに、
うん
うんうん、
持ってきたいみたいなコメントも出しちゃってるんで、
うん、
もうなんかそういうの聞いちゃうとね、ちょっとがっかりっていうか。
うん、なるほどね。いや、なんかちょっと寂しい感じだね。オリンパス結構他にない感じの印象がメーカー自体にあったので、こういうところに頑張ってもらってちょっと独自な感じを貫いてもらいたかったんですけど、
まあ、続けておかないと岩合さんが写真撮れないんで
岩合さんが撮り続けてくれる限り
はどうなるんじゃないかと。でも
なるほど。
実際この防塵防滴具合っていうか、その何だ、うん、悪条件で使うっていうと実質やっぱり選択肢がなくて、
うん、
で E のこのハイエンドとかそこら辺は、
うんうん、
やっぱり評判いいんですよね。
ほうほうほう、なるほどね。
実際あの、ね、水没 しても使えるとかそういうレベル、
うん、
それすごいよね。
聞くんで、
いやでもなんかそういうなんかちょっと独自色が強い感じがするので、もうちょっとこれがね、キヤノンやニコンと同じようなレベルに上がってきてくれると面白いことになるかなって気もするんだけどね。
果たしてだからそういうモデルにアートフィルターいるのかなっていう、
それは確かに、
ね、そういうのもあるんですけどね。ただもうなんかこうオリンパスとしてはこのアートフィルターが柱になっちゃってるような感じでいるので、そうですかとしか言いようがない。
なるほど ね、
ですね。
でもなんかね、戦争系とかもなんかちょっと一昔前みたいな感じがしなくもないんだけど、ちょっと寂しい気もするけどね。
やっとなんかそのローパスフィルターとか入れ替わって、
うん、
少しね、ハイエンドのくせになんか改造が甘いとか散々言われてたんですね。
うんうんうん。
E3 の時は。で、それを少し改善してきたりとか、本当にだからそのマイユーザーの不満点は丁寧に潰しましたよと。
うんうん、おー、なるほどね。
昔だったら、モデルナンバー変えないで N とか、マーク2とかつけるよね。
なるほど。
そういう字がしないではないけど。
なるほどね、それぐらいの感じで出てきたものが、
はい、
はい、まあ、でもちょっと頑張ってほしいですね、上川さんね。
うん、
そう、この番組最初の話題、オリンパスはどうなるっていう話をしたんで。
そうだったっけ？
そうだ。国内は何パーセントだと、2% だから 3%
だ。おお、そんなのやなんかやったような気がしますけど。
はい、うん、で、だんですよ。
う
ん、
はい、そうか。そういえばストラップがね、洗えるストラップになったんですよね。
あ、そうなん
だ。あと4500円って100円出たんですよ。
スノーさんの要求が取ったのかも。
そう。いや、洗えるよ、大体ストラップ。
そうですね。
はい。やり洗えば。はい。
はい。で、は何だろうね、ニコンが、あ、まあその前はあれか、ソニーがアルファ55、
はい、
これはなんか面白いの？
面白いですよ。うん、一眼なんだか一眼じゃないんだかよくわからないって言ってまたこう、構造がすごい構造が面白くてですね、
うん、
ミラーがあって、
うん、
そのミラーで返した像は、うん、オートフォーカスを高速に合わせるためだけに使う。
ほう。
で、あとはあ、ファインダー覗くと、うん、液晶ビューファインダーになってて、
うん、
ああ、
なんで、高速にどう、なんだ、ピントがあって、
うん、
なんか秒10コマとかなんだかよくわかんないぐらい連射できて、
うん、
で、レンズ交換できて、なぜか側は一眼レフっぽいっていう。
の、これ、そのミラーはあるけど、
固定です。
ああ。
ミラー固定で、キャノン用語でいうところのペリクルミラー。
ペリクルミラーね、はい。
っていうのが昔あって、要はあの半透過で、
うん、
あの一部の像だけ反射させてっていう。
キャノン以外では久々っていうかあんまりないですよね。
ないですね。
キャノン。
ただなんかやっぱりペリクルって言っちゃうと、あの、なんだ、ちょっと、
うん、うん、うん、切れた。
もしもし、
もしもし、
はい、
はい、ちょっと切れてしまいましたが、はい、そのペリクルっていうのはどれぐらい前に出てたの？
イオスのシリーズで、
いや、もっと昔ですよね。
あると、最終は RS ってやつじゃなかったっけ？
一番最初は多分キャノンペリックスっていうカメラがあって、
うん、
でそれは多分うっかりすると30年前です、
ね、
でそのぐらいからあって、であと EOS になってから RT っていうのが出て、
うん、
でその後で EOS1 の RS かな、
うん
うん、っていう感じで、
うん、
そうですね、ミラーがバタつかないんで、要はその、うん、連写とかガーって行くのと、あとは、あの、ファインダー見た時に像が消えないんですね。
ああ、はいはいはい。
っていうメリットがありますね。
なるほどね。そう、気持ち悪いね。シャッター切っても何のあれもないっていうことなんでしょ？
うん、
ずっと見え続けてるってこと？
まあ、動きの速いものを撮る人は、でも、すごくいいし、
うん、
やっぱり、ミラーが、 ね、上がったり下がったりする中で AF を作動していくとですね、
うんうん、
秒、下手すると秒10個までフォーカス不良を量産してくれるので、それはやっぱり避けたいですよね。
うんうんうん、
やっぱり EOS の最高機種と、1D クラスでも条件が厳しければそういうことはあるので。う
ん、あるある。
うん。うん、だから、まあ、それが、ね、この、まあ、原理的にはこれ、すごい最強って言えるかもしれないんで。
うん、でも、これまで、あんまり聞かないよね。半透過っていうの？
ああ、ゴミ対策がめんどくさいですね。
あ、そういうことなんだ。
今回は多分メーカー修理扱いで、清掃を出さないと、
うん。
いけないんじゃないのかなと思って、そこら辺が少しどういう扱いなのか気になるんですけど。
なるほどね。
あとはやっぱり光学系、ファインダー部分が光学系じゃないんで、
うんうん、
像は一瞬消えたりします。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
確か消えなかったっけかな。
うん、
この前店頭で触って面白いとか言って触って、
うん
うん、なんか一瞬消失あったような気したけどな、
うん。
この辺嘘ついてるかもしれないんで、もう一回ちょっと後で見ていきます。
うん、あれはどうだったの？EVF は。
うん。うん。EVF にしてはよくできてるけど EVF。
ああ、やっぱりそうなんだ。
よ。遅延とかはだいぶ減ってきましたね、昔に比べてね。
うんうんうん。
やっぱり急に動かした時にグラってくる感じとかは、
はいはいはい。
どうしても残るんで。ただ逆にもう、そういう、なんだ、ズレがあろうがなんだろうが、秒10個巻きっちゃえばなんか映るでしょっていう、すごい未来っぽいアプローチ、いるんで、それはまあありなのかもしれないですね。
いやなんかどうもやっぱり EVF は、気持ち悪くてあれですね。なんかこの間のパナのやつはだいぶ良くなったなとは思って見たんですけど、あれずっと1日とかあれ覗いて撮影してたら結構気持ち悪くなりそうとか思ったので、やっぱりまだまだです、ね、その EVF 感はどうしてもあるのね。なんかそういう評価は高いみたいですけどね、今回の EVF は。
そうですね。あとは、どうしてもなんか、ね、熱回りがなんかが結構無理してる感がある。
あ、そうなんだ。
で、
うん。
うん、まあ、割と人柱っぽい感じがして、でもまあ、嫌いじゃないけどっていう、
うん、
そういう印象でございました。
なるほどね。
うん、
うで、あと気になるのは何かあります？
うん、個人的には多分 K7 が更新されるっていう、新しくなるっていう話は聞いてるんで、それが少しどうなるのかなっていうのがあるのと、あとはなんかそうですね、コンパクト系が割とまた入れ替わりがあって、なんだっけ、クールピックスの P7000 っていうのが出てきたりとか、要はそのちょっとハイエンドっぽいコンパクトデジカメのラインが軒並み更新かかりまして、パワーショットの G も新しくなったし、であと多分なんだ、パワーショットで言うと S90 のやつも新しくなったのかな、
95ってい
う5になりましたね。
あ、そうですね。この間90出たばっかりって感じだった
けど、あ、印象としてそんな感じありますよね。でも90すごい評価高い感じがするんですけど、いろんな書き込みとかを見てるとどうなんでしょうね。
ひょっとしたらですけど、リコーもなんか変わるんじゃないのかなとか思って見ているんですけれど、どうだかそれは分からないです。デバイスが変わったからって言って全部ね、モデルチェンジするかっていうと分かんないんで。
あ、なるほどね。
ですけど、
あ、そう、ガチャコンを使われてる方が、
はい、
冒頭にお話しした、フォトスクランブルを聞きいただいてる方は、 あのガチャポンのカメラが使われているということで、そこら辺またちょっと、ね、メールいただけると嬉しいかなと思っているんですが、はい、なんかそろそろメールを出そう、あのバックナンバーが聞き終わりそうなのでメールを出そうかなという話をしていたので
、こう苦行ですよね、でもこんだけ
170時間
とか200時間ぐらいあるのかな。いや、もっとあるかも。
もっとあるかもしれないですね。
だって、
ね。iTunes で何日とか出ちゃうんですよね。
あ、やってみたろ。
いや、わかんないですけど。
か、まあ、何日
全部言ったらそんな勢いでしょうね、きっとね。そう、あ、そうだ。言っておかないといけなかった。フォトスクランブラー2007年度版は消えました。バックナンバーのページから削除しなきゃいけないんだけど、はい、データは、消しております。なので、2008年の配信分からまでは遡りますけど、その第0回から遡るという苦行はですね、
まあ、できなく
もうできなくなっております。
あら、
またいずれどっかでなんかそういう聞いていただくようないいよね、もうね、でもね、これ0回
忘れましょう。
ということで、まあそんな状況でございます。ちょっとただ今はちょっとね、聞けてないページを復活させてから2007年と消さないととは思っているんですが、そこら辺もいよいよ手をつけていかないといけない状況になっておりますので、昔の聞いてやろうという方は、まあ、今のうちにお聞きいただければと思うんですが、 あまりおすすめはいたしません。まあかなりの苦行だと思います。8年からでも結構苦行だよね。
なんか多分同じことをさずっと聞かされるから、
うん、
なんて言うんでしょう、デジャビューを聞いているような変なことになるよ。
ああ、そうかもしれないね。毎年
割と同じ
時期に同じこと話すもんね。
はい、そうなん
です。それは多少
最初あの写真雑誌、カメラ雑誌みたいになるのは嫌だとか言ってたんですけど。
なってるやんっていう、
ね。なってます。はい。でもまあ、多分な、一緒になるだろうから、でも僕らは忘れてるからいいよねって話でした。
あ、そっか、そんなの言ったことがあるような気がするんで、はいはい。確かに忘れてるしね。
はい。
はい、まあ、そんな感じで、何本もありますので、お聞きいただければと思いますが、そっか、そこら辺も出てくる。まだこれから出てきそうな感じのもあるの？
多分あの会場で発表されるのがあると思うんですよね。ああ、
そっか、なるほどね。
で、さっき見た9月21、違う、嘘だ、それ別のやつだ。あ、9月21から26なんで、
うんうんうん、
ちょうどその1週間ずっと投資であの発表ラッシュみたいな形になると思います。うん、
ああ、なるほどね。
で、10月の20前後発売のカメラ雑誌がだいたいフォトキナ特集になって、
うんうんうん、
っていう流れになるんじゃないかな。
なるほどね。
はい。
ということで、このフォトスクランブルに関してはそんなにリアルタイムには追っかけないので、その、1ヶ月後ぐらいにフォトキナの話をしているかもしれませんが、まあ、また気になるものが出てくれば、ご紹介したいなと思います。あと残りはキャノン、ニコン。キャノンは何ですか？ D60 もそれに含まれる感じ。
ああ、そんな感じですかね。
で、まあ、さっきちらっと言ったパワーショットが新しいなっていうのと、はい、でニコンがD7000 が出ましたね。
出ましたね。
これは、
いや、売れるんじゃないですか？
良さそう。安いね。店頭で14万前後になりそう。
D300 買わないでこれいっちゃう人はいるんじゃないかなと思うんですけどね。防塵防滴と視野率 100% っていうだけで。
うん、うん。防塵防滴なんだ。
かなり本気な。
業者さん、これ、業者さんが使い倒すようにはちょうどいいんじゃないですかね。
おー、なるほど。
ただまあ、これもまたあの、ご多分に漏れず SD カードなんで、
ああ、なんか SD になってくね、みんなね。
それを良しとするか否かっていう。
二つある。
ダブルスロットじゃない のね、
ん
SD
あですよ。SD が2枚。
え、ダブルスロットって SD が2枚なの？
そうです。
へぇ
まあだから逆に言うと SD2 枚で 16GB2 枚差しっぱなしとか、あ、SDXC 使えるから32とかもいけるのか。
へ
ぇー。60GB ぐらい突っ込めるってことですよね、多分ね。
なるほど、ね、
まあでも動画、ハイビジョン動画いっぱい撮れってことだな。
ああ、なるほど。
撮ってもいけるよっていうことなのかしら。
へぇー。SD2 枚なんだ。もう CF ってなくなるんかね。
なくなりはしないと思いますけど、やっぱりあのエントリーっていうかその業者モデルに近いもの以外は、
うん、
随分減ると思いますね。結局あの、なんだこれ、コンパクトデジカメ使ってて一眼レフデビューしたいっていう人って、だいたいメモリーカード買い増ししたくないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
で、SD 使えますよっていうのが売りになって普及しているっていう節はあるんで、だからあの、ローエンドとかミッドに近いところではもうずっと SD が主流になるとは思います。
なるほどね。え、この感じだと、セブンに近い感じなの？キャノンでいうとこの。
50D、60D あたりとぶつかると思うんですけどね、ちょうど。
いいか。動画が撮れるから 60D ね、
うん、7D に当たるぶつかるのがちょうど D300 の S とかそこら辺になるんで、
ああそうかそっちか、うん、
つってもなんかあんまりこうなんだろう階級が混ざってきているというか、
うん、なんか分かりづらいんだよね、
あんまり上下感がなくなったなっていう感じはするんで、うんうんうん、
まあ、そのキャノンのセブン。
これは、あの D70、D80 あたりずっと使ってて、
うん、
そろそろどうにかしたいっていう人たちがごそっと流れると、
うんうん、
売れると思いますよ。
なるほどね。
うん
うん、で、まあちょっとこのキャノンじゃないや、このニコン、まあ、ちょっと今お話をいただいてて、もしかすると、お借り、できるかもしれないということなので、ここら辺も、ね、この差7000あたりだとすぐにって話は難しいんでしょうけど、いくつかねちょっとお借りをしてレビューみたいなのができるかもしれないということで、今お話を徐々に進めておりますので、
はい、
またここら辺も具体的になってきましたら改めてご紹介したいと思いますが、まあ、いろいろなものが出てきておりますので、またその仏な号に本当に気になったのをそれぞれいくつかピックアップしてもうちょっと詳しくねご紹介できればいいかなと思いますが、今ざっとこんなのが出てきてるよという感じでご紹介をしてみました。で、今週のメインはこっちではないネギのです。スノーさんの
予定
がいよいよ間近に迫っているのでどうなってるんですかということで、今の状況をねいろいろご紹介してもらおうかと思うんですが、どんな感じなんですか。
はい、あの川を越えてっていうタイトルなんですけど、
うん、
その前山を越えなければいけない作品を揃えるという山を越えなければいけないのですが、はい、まだなんかなんて言うんでしょう、中腹あたりをうろうろしてる感じなんですけど、
その最初の山を越えなきゃいけないのがまだ中腹なの、
はい、中腹なんですね、まあ、ここから一気に三段跳びぐらいのつもりで行くつもりなんですけど、
うん、
まずね、まあ、モチーフはもう決まってるので、
うん、
取りためたものやからどんどんピックアップしたのですが、
うんうん、
なんかこう、神器臭くてですね、
うん、
神社仏閣しかないんです。
うん、
まあ、どうしてもこういう場所なもので近づきようがないんですけど、
うん、
それをなんかこう、もうちょっとかっこよくしたいなとか、こう、変な、欲が出るとですね、
うん、
こう、なんて言うんでしょう。 こう音楽でいう不協和音っぽくなってきまして、
ほうほう、
どうしましょうっていう感じにプラスアルファで、あ、やっぱりこれも付け加えなきゃって言って、こう撮る場所が近所なもんですから、
うん、
すぐ撮りに行っちゃうんですね。
はいはいはいはい。
そうするとまたわけのわかんないものが出来上がってきて、
うんうん、
ますますこう混沌としておりますっていう感じ。はい、うん、あの今日はちょっとここに住んで初めてなんですけど、
うん、
配管料というのを払って写真撮りに、羅漢さんですね、ラクラバーというのがありました、
うん、
撮りに行ってみたんですが、
うん、
難しかったです。
あ、そうなんだ。
はい、うん、あのまあこれどうしてもあのこの場所を表現するにはとてもポピュラーな有名なところなんで、
うん、
落とすわけにはいかないよねと思って撮りに行ったんですけれども、
うん、
ここはやっぱり結構有名らしく当たり前なんですが、
うん、
写真教室とかでも写真撮りに来てることがあるらしいんですよ。
へ
ー、うん、まあ、見たかったんですけどね、うん、うちの息子が写生に行った時に、うん、こう写真がありますけど、
うん、
結局これ撮ろうとすると背景が同じ、羅漢さんのこう石の後ろがまた石なので、
うんうんうん、
背景は同じ色なんです。
はいはいはい、はい。
だから全然あの光がこううまく当たってないと、
うん、
背景に潰れてし、飲み込まれる感じになっちゃって、
うんうんうん、
で、そこの写真教室ではなんとあの、でっかい黒布をですね、
うん、
幕を後ろに、
うん、
こう吊り下げて、
お、
はい、で先生らしき人がですね、
うん、
なんて言うんでしょう、こう手叩きみたいのでいろいろ、まあいろいろクモの巣とかいろいろくっついてるわけなんですけど、
おうおうおう、
それを綺麗に撮って、
お、
お清めしてから写真撮らせてたみたいですけど、
へ
ー、それは写真なのかそれともそういうね、こういう神社仏閣を記録するというそういう講座なのかよくわからないんですが、
うんうんうん、
そういうまあそういう風にしたくなる気持ちもよくわかるなとか思ってたんですが、
うん、
それがどういう具合になるかというのはちょっと僕もわかりません。
はい、はい、
で今回ね、もう一つ苦労してるのはちょっとカメラが、種類が3台ぐらい、
うん、
今まで F1 だけでやってたんですけど、
うんうん、
途中で増えたじゃないですか、ニコンの FM2 が来たり、京セラコンと、京セラが来たり、
うんうんうん、
で、あとね、フィルムもちょっと変えたんですよ。長巻きが、今まで使ってた長巻きがなくなっちゃいまして、
うんうん、
で、ケントメアっていうところから、ケントメア100とかいう、まあこれ、ウィルフォードの、会社なんですけれども、
うん、
で新しい、新しいというか日本では新しいのかな、
うん、
長巻きが、100フィート巻きができたんで、
うんうん、
これは、とか思って、それを使い始めたことで、
うん、
その前にコダックのプラス X っていうのがなくなったので
、うん、
なくなる前に買ってしまおうって買い溜めしたやつを使ったというのがありました。ウィルフォードも3種類ぐらい。4種類ぐらいかな。
ああ、そう。
カメラも3種類ぐらいなんで、
うん、
全然なんかテイスト違っちゃうんですよね。
ああ、はいはいはい。
それもあったりして、
うん、
いろいろ苦労。苦労の上塗りをする。
なるほどね。
なんとも言えない状態です。
うん、
で、しまいにはですね、今回妙にフィルムに傷が多くてですね、いやこれ実は原因が後で分かったんですけど、
うん、
薬品を削りまして定着液っていうのがある使うんですけど、
うん、
フィルム用ってね、こう酸性硬膜剤入りっていうのと、
うん、
硬膜剤っていうのはこう硬く膜を硬くするって書く
んです、うんうんうん、
フィルム用にですね、エマルジョン面を硬くしてくれて、あまり傷がつきにくいようにするものと、
うん、
それが入ってない、インガシ用の専用の、
はいはい、
あれがあるんですよ、定着液。
うんうん、
定着液といってもですね。
うんうん、
で、 因果塩定着液でも、まあ、定着はできるので、うん、いいんですけれども、うん、まあ、そっちの方がちょっと安いんですよ。
はいはいはい。
値段だけで選んだ私はですね、うん、まあ、その酸性光惑剤が入ってない定着液で、ちょっとここ最近フィルムを現像してまして。うん、だから、まあ、乾いてしまえば一緒なんですけど、うん、乾くまでがちょっと柔らかい感じで、うん、その時に、水滴を拭き取るのにスポンジを置いて、こう挟んで、うんうん、スルスルっとやるんですけど、うん、ちょっとした加減で傷が入りやすいらしく。
おぉ。
はい。で、傷がーとか言って叫んでいたら、うん、高野さんがですね、うん、顔の油を塗りなさいっていう、そういう。はい。
え？
顔の油。
うん。
傷のところに。
うんうんうん。
っていう、アドバイスいただきまして、あ、そうか、そういえばスクラッチ、血の、そういう傷対策用の薬品があるんだよね、と思って。さすがに顔の油はちょっとやってみたんですけど、行、うん、ったとこがブラになりまして。
おすすめします。
はい。でも、もう、そういう話は僕も聞いて知ってたんですけれども、うん、実際に自分がやるところまで追い込まれるとは思わなかったんです
けど、
で、ちょっと、そういう液体を、うん、買ってきまして、
うん、
やってみたのがこの写真なんですけど、
うんうん、
はい、なんか物の見事にベタベタになっておりますつけすぎですって、
うん、
でも結局ね、これ表面に均一な膜を張らせるんですね。
はいはいはい。
でそうすると乳剤面じゃなくてベース面だったらその傷のところに、
うん、
液体が埋まるので、
うん、
とりあえずその傷の影が出るのが少なくなる。
なるほど。うんうんうん。
で実際に効果はありましたが、
うん、
油なので、
うん、
そのやってる最中にホコリがつくともうどうしようもないんですよ。
ああ、なるほどね。
傷は消えるんだけど、
うん、
ホコリがつくって。
ああ。それは何？その、濡れた、乾かないの？
あ、乾かないですね。匂いは、なんとなく、油絵の具の、なんていうの、絵の具を溶かす、
うんうんうんうん、
みたいな匂いなんですよ。多分似たような成分だと思うんですけど。
うんうんうん、
で、ドロッとしてるんで、乾かない。
ああ、なるほどね。
逆にだから使った後はなんかティッシュで拭ってくださいとか書いてあるんですけど、そんなことしたら大変なことになるんで、フィルムクリーナー液とかで綺麗にしたりしたんですけど、結局最終的に再水洗するという結果になりましたが、
なるほどね、
再水洗してあげてみたらですね、傷がさらに増えてました。
もう定着ケチっちゃいけないんだ。
そうですね。
ちなみにその値段安いのはどれぐらいの差があったの？
いや、そんなに変わらないですよ。ただ、数百円。ただ、量がちょっと多かったんで。
ああ、そうかそうか。
うん。うん、いけるかな、と。
なるほど、ね。
よくよくラベルを見たら、フィルムで使用するときは、
うん、
酸性光膜液っていうのを補助剤が売ってるんですけど、
うん、
それを足してくださいって書いてありました。
なるほどね。
初心忘れるべからず。本当に全くって感じ。
なるほど、
はい、
はい、で作品自体はどうなんですか？
あ、そうですね、はい、うん、とりあえず数は出てきてるので、
うん、
あとは、この間ちょっとマット屋さんに相談に行って、いついつぐらいに、っていう話をして、
うん、
まあ、大丈夫ですっていう、返事ももらったので、
うん、
あとは、選んで、
うん、
まあ、焼きながらって、最終的にちょっと来週ぐらい、
うん、
最後の焼きにかかってですね、
うん、
っていう感じですかね。
なるほど。じゃあ来週ピークなんだ。
はい、そうですね。
うん、
まあ、そ それでちゃんと正式に告知をまだ出していなかったんですよ、うん、あのブログにはパラパラと出してますけれども、うん、はい、10月の5日から10月の16日です、うん、ギャグリー・イソペイユさんです、
はい、うん、
10日の日曜日に休みです、
うんうん、
ちょっと今までとは変則なんですけど、
うんうん、
で連休がありますので、うん、11日はやってますっていう、月曜日
ちょっと待ってよ、
はい、まあ、10日しか休まないっていうふうに思っていただければ
10月の、
はい、
5日から16でお休みが、うん、10日、あ、そっか、11日が体育の日でお休みなんですね。
そうですね。連休なんですよ。
うんうんうん。
っていうことで、あと、あの、時間、いつもですね、7時までやってるんですけど、
うん、
今回ちょっとギャラリーさんの都合で12時から18時っていう風にしております。
うん、これは最終日以外はずっとそんな感じってことですか？
最終日も特に書いてない、か、あの、決めなかったので、
うん、
このままだと18時でも、最終日も18時。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、ほら、最終日早かったりすることは多いじゃないですか、はい
は
い。
そうですね。あの、入れ替えっていうのが前提になりますから。
あ、なるほど。
ただ、今回も、まああれなんですけど、
うん、
その、後ろに何か入ってこなければ、
うん、
まあ、また続けて置いときましょうという可能性はありますので。
なるほどね。
はい。
うん、はい、ということなので、5日から16日の、16時まで。
はい。
はい。で、まあ、10日が日曜日なんですけど、お休みと。
はい。
で、11日、普段は月曜日が休みなんだよね。
そうですね。そうなんです。
なんですが。
まあ、連休なんで、うん、あの、日ゲスト休んじゃうとちょっと辛いかなっていう話で、
うんうん、
はい、で月曜日は開けてもらう。
11日はやっているということなので、ぜひ皆さんお越しいただければと思いますが、はい、15日に、
はい、
やるん
だよね。はい、公開収録の予定で。
はい、去年もやりましたが、16時までは通常、まあ、ギャラリーにお越しいただいた方にご覧いただく時間で、その16時以降の時間を使ってですね。
18時。
あ、ごめんなさい、18時以降の時間をお借りして、ギャラリーの中で収録を行うぞということで、
はい、
18時までにお越しいただければ、そのまま引き続き、ギャラリーの方に、残っていただいて皆さんも一緒に参加していただければというような感じで考えております。松坂屋一周ならずぐらいというお話ですが、ちなみに去年はミリさんとアンちゃんとスキムの3人のお客さんでしたということで、今年にもうスキームは田舎帰っちゃったからね、アンちゃん。
あ、そうなんです
か。うん、アンちゃんは、アンちゃん、うん、ミリさんも来れないだろうしね、大変だからね。はい。まあ、ゼロだったら、まあ、いつも通り、やられて、作品見ながら収録して帰ってくるぞというぐらいな感じなんですが、まあ、ご興味のある方は、ギャラリーの方、18時までお越しいただければ、そんな、ドタバタと収録している様子なんかもご覧いただけますよということですので、はい、ぜひ、今回のホテルの方もね、楽しみにしていただければと思います。どうですか、その、
はい、
今まで、その、そろそろ最終になってきそうだというところですが、今回の見どころ。
見どころですか？難しいな。そうですね。いかになんかドタバタしたかっていうのがわからないっていうようにしたいんですけれども。すごいじゃんって言われたいもんですか、
うん、
はい。なんかドタバタしてるねって言われないように。
うん。
頑張りたいんですけれど。
なるほど。
多分川越を知っている人は、ええー、っていう 感じに出来上がってるのではないかと思うんですけどね。
なるほどね。
あの、いわゆる、まあ観光地なので、うん、山ほどいろんなところに写真は露出されているんですけど、
うんうんうん、
ちょっと違う方で撮れているはずです。
なるほど。
はい。
まあだってドジーだもんね。
そうですね。もうちょっと異次元な感じ。
まあでも、その、前、どこかっていう形でやったじゃないですか。
はいはい、
で、今回はもろ、その川越っていうのを、
はい、
スポットであれしたのがなんかあるんですか、
はい、あのですね、すごい消極的な理由なんですけど、
うん、
今回もう一つの大変な理由はですね、うん、まず資金が少ないっていう。
ああ、なるほどね。
はい。もうどっか出かける、あの、こう、仕事も減ってしまいましたし。
ああ、そうなんだ。
どっか行くためのお金もないっていう。
うんうんうん、
足で行ける範囲で。
なるほど。
撮影してみようという。
なるほどね。
そういうちょっと消極的な理由があるんですけど。
うんうんうん。
まあでもね、まあちょっと、うん、散々見たり撮ったりしてるところをまた撮るっていうのも、
うん、もちろん。うんうんうん。うんね、でもだって、スノーさんの最初って言ったらいいの？あの、通勤圏内で、
そうなん
です。ってやってたわけでしょ？
そう、あ、そう。時間がないのでっていう。
うん。なんかある意味原点に戻ってる感じもしますけどね。
まあ、そうですね。う
まい。はい。まあそんなことで。川越にスポットを当てて、なおかつドジーと、
はい、
いうところが、まあ、今回面白いかなと思いますので、ぜひ、まあ、時間作って、生の作品をご覧いただければというふうに思っております。また、最後の追い込みあたりでまたね、一回ぐらいお話を切れると思いますので、楽しみにしていただければと思います。15日の件についてはもうちょっと具体的にこんな風にしようかみたいな話も少しずつ決めて、ご紹介したいと思っております。で、さらに、11月を目標にしておりますが、
はい、
このフォトスクランブルでもイベントをやろうということで、フォトスクランブル食い倒れ万歳みんなのダイエットと、なんかごちゃごちゃの感じになるかもしれませんが、ちょっとそんなイベントも考えておりますので、そちらの分も追って状況をお知らせできればと思っております。ということで、なんかいろいろと来月忙しくなりそうですが、まあお届けできるものもいろいろ出てくるんじゃないかと思いますので、また来週も楽しみにしていただければと思います。お届けしましたのはすけと、
はい、ちょっと老眼が進んだので老眼鏡を買おうかなと思ったんですけれども、
うん、
ルーペを買ってしまいました。あのポケットルーペっていうやつ、
うん、
なかなかお気に入り。
はい、
はい、どうぞ。
はい、素でどんどん視力が悪くなっている戸籍と、
はい、これからまた荷造りします、高野でした。
はい、ではまた来週。